はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
来週の日曜日にですね、はい、お気づりにちょっと初めて、
うん、
初めてちょっと体験というかね、やってみようかなと思って、
はいはいはい、いいじゃない。
まあ、船を出してでもね、沖釣りって言葉は知ってるけど、俺いまいち分かってないところも多くて、船を出してもらうんですよ、
はい、
で1人いくらで、
うん、
でそこに何名かで行って、うん、釣りをするんですよね。それが沖釣りでしょ、
うん、
ですよね。それにちょっとやってこようかなと思って、ブーブーさんも誘ったんですけれども、まあ、釣りでいうと先輩ですからね、ちょっと都合合わず、うん、ということで、まあ、メンバーが僕、
はい、
ともき、
はい、
後輩芸人でありガナハベース店長のともき、
一生後輩のともきな、
一生後輩、
誰から誰にとっても後輩のともきな、
うん、僕がもうおじになってもあいつは後輩です。
だしともきより年下の人にも後輩な、あいつは。
いや、そういうことではない。とあと、あの武藤哲太郎、てっちゃん、
はいはいはい、
まあ、オリジンで芸人もやってるね、栄、うん、の取締りやってます、てっちゃんと行ってきます、はい、でちょっと不安なのが、
はい、
沖釣りってやっぱこう釣れる、
釣れると思うよ。その船がもともとそういうお仕事をされてる船だったら、うん、魚探とか 魚群探知機、
はいはいはい、魚探、ほうほうほう、
とか、まあ、ポイントっていうのを分かってる人だったら、もうそれも釣れる、もう沖釣りは釣れる。
俺結構ね、その沖釣りは釣れるイメージがあるんですよ。
で、釣れなかったら船長がごめんなさいっていうぐらいのことです。
あ、そうなんだ。
もう本当、今日本当申し訳ないですって。
へー、なるほどね。
いや、もうしょうがない、もう運ですからね、もうまた来てくださいよってはならない、もうごめんなさい、
合コン組んだのに、
うん、
みたいなことか。
合コン
を釣りと例えるとちょっとややこしくなるか。
合コン
今の時代
あるからセッティングしましたよって、お前が、俺が船長だとしてね、
船長ね、
うん、
合コン船長が合コンあるから
、うん、来てください、1人5000円
行きました、
もう釣れますよと。
釣れるというか、まあ、
まあまあまあ、うんうんうん、あのあります、来てくださいって言ったら
誰もいない、
誰もいないというか、
うん、誰もいないでいいじゃん。
犬が5匹来たみたいな、犬
それ船長船
長、本当ごめんなさい、これ本当ごめんなさい、
ごめんなさいじゃないよ、
本当ごめんなさい、犬しか用意できない、
せめてメスですよね。
いや、もう分かんないです、これ見てみる、
分かんないです、
犬はもうちょっとお座りして見ないと分かんないです、
ごめんごめん、まあまあ、メスか犬、俺がややこしくしまった、うん、そうだから釣れるイメージあるんですよ、釣れるイメージあるんだけど、
イメージ、そうそうそう、まあだから大小は分からんよ、魚種も分からんよ、
はいはいはい、まあ、大体沖釣りで釣れるって、だから俺も詳しいこと聞けないのよ、知らない手前、例えば船長にね、
うん、
ちなみに何が釣れますかって聞いても分からんのよね、だから
あなたがね、その魚種を言われても、そうそう、まあ、まあ変なんですよ、マグロじゃなかった、マグロ以外の魚は分からんみたいなもんだよね、
そうそう、うん、極端に言えば、うんうんうん、グルクンとかかなとか言われても、
うんうんうん、
ってところなんだけど、大体どれぐらいのサイズの、
いや、もうこんなもんポイント次第じゃない。
でもほら、マグロサイズのものが釣れるわけではないじゃないですか、
いや、釣れ、餌とか仕掛けにもよったりするから。
そうですか、
うん、どういう仕掛けになって水深何メーターとか、いや俺も全然わからんよ、沖釣りに関しては。
おうおうおう、
でも基本は釣れて、そのポイントでどういう魚種が釣れるっていうのは船長が大体把握してて。
なるほどね。
例えばだから、カジキ釣りたいってなったら、そのカジキがいるポイントに行って。
カジキ釣りたいって、お前
だから、しか、だからもう松藤でしたっ
け、オリジンの芸人が M1 参加するみたいなもんだろ。
うんうんうん、
無理だろ、
ま、梅松だ、梅松でしたっけ、
梅松
ほら
スロットマシンの
梅松、
うん、
名前な、誰でしたっけ、
何が、梅宮
アンナのお父さん、梅宮達夫と
達夫さんと、
あと人方、
松方弘
もうだ、カジキ釣りさ、
あ、イメージあるな、
そうそうそう、
名機スロットにもなったかな、あの2人が、
そう、その
金のカジキっつったら大当たりっていう、ね、
みたいな、パチンコも出るぐらいの、うん、まあだから、ああいう方々はもうカジキ、
いやいやいや、カジキはちょっとまだ早いんじゃないですかね。
いや、もちろんもちろん早い、それには仕掛けも変わってくるだろうし、
いや、でこれで、うん、じゃ例えば釣れましたと、
釣れました、はい、
で一応この今回の沖釣りのいいところは手ぶらでいっていいんですよ。
ああ、全部用意してくれると。
竿も餌もなのかな、
う
ん、
そうでしょうね、う
ん、まあ持ってくるものは飲み物、酔い止め、うん、まあ汗拭き、濡れた時のタオルとか、まあそんなんでいいと、
うんうんうん、
で一応持って帰るようにクーラーボックスも用意してくださいみたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
で僕もまあ釣果がすごかった場合、
はい、
さばいたりできないから、
うん、
どうしようって今思ってるんですよ。
だから
その場合どうするんですか。
閉めて、
閉める、
うん、閉める。だからまあ、うん、
息の根を止めるってことですか。
息の根を止めるというか、
その辺ちょっと聞いときたいと思って。
これ船長がやってくれると思いますけど。だから
でも船長一人っすよ。
あ、まあ、うんうん、大変。あんまり自分でやりたいってことね。
自分でできることは自分でやりたい。
いや、これもね、魚によって締め方が違うんですけど。
むずいな。ちょっと待ってくださいよ。
心臓を潰しちゃいけないんですよ。だからほら、あの、エラの中にナイフ入れて血出すでしょ。
いやいや、でしょ言われて。
わからん？
わからん。
あるわけ。これが血抜きっていうやつなんだけど。
はいはいはい。
この血抜きをしないと、この血が臭いらしいのよ。
ああ。
生臭くなっちゃうと。
あ、魚の生臭さ、まあ、美味しく食べれない、食べるときに食べれなくなるのは、うん、その血抜きが必要だ
と。そう、だからこれは生きてるときにしかできないの。心臓が動いてるときにそれをやらないと血が出ていかないわけ。
ああ、ポンプとして、ね。
そう、だから死んだときに血抜きやっても血が出てこないわけ。うん、もうとどまってるから体内に血が。
そっかそっかそっか。
だ、生きてるうちにその血管を切って、血を出して体内の血をできるだけ抜いたら、うん、まあ、あの、身に、血の生臭さもいかないし、色もすごい綺麗な真っ白な白身だったらね、
はいはいはい、へ、
身になって美味しく食べれるためにそれやらないといけない。
ブーブーさんも釣りするじゃないですか、
うん、
そういう時は釣った魚血抜きすぐさっ
やります、やります。
いや、すごいですね。
切って、うん、
へ、
はい、内臓も取ってみたいなことやります。
すぐさばくんですか。
すぐやる時もあります。持って帰る時もあります。
へ、いや、だからその辺ですよ。
いや、僕も全然できないですよ。もう本当に、だから綺麗に締めれる人はもう専用のものも持ってて、ピュッと刺すわけ、脳天に。
ああ、はいはいはいはい。
目と目の間とか、なんかエラのこの延長線上とかあるわけ、魚によって。
聞くとやっぱ残酷だけど、そういうの知っといた方がいいわな。でも、
うん、もう釣ったら食べるわけですから。
そうよね。
綺麗に締めてあげる方が一番楽ですよね。
生物をいただくわけですから、うんうん、だからそういうのを勉強できたらなって思っているんですよ。子供、
これもだから、
あ、そう、子供と行くんですよ、小一の長男とね。で、そいつにも見せたいし、うん、まあ、生き物をいただく、食いくよね。
うん、だ、大きい魚とかってなったら、だからブリを、いわゆるブリぐらい。
ブリブリ。
うん。やっぱ腹立つな。
なんでなんでなんで。
人が真剣な話して。
いや、もちろんもちろん。
いや、ごめんごめん。俺もやるから、あ、オッケー、ちょっと、なんか改めて。
なんで、今の会話のどこが。
もうブリって言われて。
いや、俺、ブリ、あ、ごめんなさい。止まんなかったのよ、あの、ブリに。
うん、だから今、お前が俺になってたのよ。
俺はもうブリって言ったら、ブリブリしかなかったから。
うん、もうイラついたな、今。
急にストップって言われても。
ムーがブリブリをやって。
わかるわかる、ブリ、
まあだから。
ブリブリね。うん。
腹立つな、ブリブリ。
いや、ごめんごめん。
聞いてる俺の話。
聞いてる聞いてる。魚のブリブリでしょ。
どっかで、魚のブリブリじゃないわけ。
ブリね。
ブリね。
ブリ。ブリ、
まあ、回遊魚、まあ、ブリ、まあ、この、なんか、出世したりで。まあ、
出世をね。
だから、手、肘から手のひらぐらいまでの魚。
アーム。
何、一生懸命ボキュンと。
聞いてる。
まあ、だからってなったら、また魚の生命力すごいから。
あ、そうか、この要は腕ね。
腕、本当、まあ、片腕まで行ったらもう絶対もう専門の人にやらした方がいい。だって危険だから、暴れるだけで。
でかいな。
うん、それが釣れるのが沖だから、沖釣り。
ああ、そうか。
あら。こういうのがいっぱいいるのが沖だから。なんで沖に行くのって、大きい魚が行くから沖に行くの。
素人の俺が。沖釣りって大きい
違うよ。山水に中で沖合の沖。
沖釣り。
うん、沖合だ。
じゃあこのアームぐらいの魚って素人の俺がでは抑えきれんか
と思う。僕もだって40センチぐらいの釣った時でも何もできんかったもん。はわわわわわして。だからやっぱり魚のプロじゃないと。
女同士の喧嘩みたいな感じだ。
どうしていいか分からんけど、
何もできないっていう。
とりあえず暴れる。とりあえず髪の毛引っ張るみたいな。うん、
あのアメリカ人のな。
うん。で、だから、尾びれっていうの、あの、角、背中、背びれ。
うん。
とかも危険だからね、マジで。
あ、毒持ってる。
のもいたりするから。
そうか。
いや、もうここはもう船長に任せていいと思う。
でも船長、大きいの釣る。船長一人だからな。できるかい、この舵も切りながら。
いや、できるよ。釣るときは、あの、止めるから、エンジン。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。いやだからちょっと楽しみですね。あ、じゃあそういうのはちょっと教えてもらえるのかな。
そう、僕も全然わからないので。
だからちょっとブーブーさん来てほしかったっていうのも
あ、ね、あ、だからね、ごめん、もう 部活があったり、
いや、せっかくなんでこの誘い断ったメンバー紹介していきたいと思います。
いや、行くメンバー聞いたからいいです。
いやいや、せっかくなんで。
せっかくなんでじゃないわけ。
いやいや、行ったメンバーは行ったから、行くメンバーは、ね、紹介したから、うんうん、この話を断ったメンバーだけちょっと紹介させていただきたいと思います。まず便利さん、
あ、
はい、断られました。
断られましたというかね、
お仕事が入っているそうな、うん、はいはい、
行かないじゃなくて行けないですから、う
ん、あと森さん、
あ、
森さんはなんかあの子供のなんか送迎がってちょっとよく分かんない。
いや、俺も大体そんなもんだからさ、
断られました、うん、であとこっからはちょっとって思うメンバーなんですけど、
そ
ばショ
ー、断るんだ、うん、あ、
釣りやりたいって言ってたよ、ね、
うん、だから行けないだわけよ、別にっていうとも思わない、まあ、
やっぱ人でちょっと釣り考えてるタイプかもしれないなってちょっと寂しくもあり。
まあ確かに、そんなことないです。
先輩の僕と行くと楽しい釣りがね、萎縮してどうのこうのかもしれないから。
いやいや、そばショーはそんな先輩との絡みも上手ですし、
うん、だから俺ね、もう次どうやって誘っていいかわからない感じになってますけどね。怖いですよね。
いやいや、諦めずにというか、別に誘いたいメンバーをこれからも誘ってほしい。
魚釣る前に後輩釣れなかったんで。
言い方悪いけど、
うん、
で最後に、さも
最後に、
うん、
新都助の新
断られました。新もね、忙しい、新都助としても忙しいし、うん、個人としてもね、いろいろ。
新に関してはこうリアルタイムで会うときにこんな話をするといいっすねってなるんだけど、うん、LINE となると断るんですよね。何なんですかね、あれね。
それはそうだろう、お前生で話してるときに反応弱かったら嫌だろ。
だからこういうのはほら、にぎやかに多ければ多いほどいい。
まあそうだな。
ただその断ってきたメンバーには、うん、今回初めて僕参加するので、うん、またハマればまた僕から誘わせていただきますっていうふうに。
いや、絶対ハマると思う。
あ、本当。
うん、
沖縄の釣りに最適なのは春先や秋口、特に9月から12月が良いシーズンと言われていま す,
あ、ちょうどじゃないですか、
うん、あの温度もちょっと下がってきてるからね、
あ、そうなの。
釣りここで釣りたい、まあ、秋に9月12月に釣りたい、人気の魚はカーエ
ー、
ゴマ、ゴマアイゴやタマンなど。
あ、タマン、聞いたことある。
あとはマンビカ
ー、マンビカー、シーラ、マンビカーはなど、魚フライにすると美味しいよね。2号線でよく売ってるやつでしょ
かな、わからん、
マンビカ見たことある。
マンビカごついな。
え、でかいんすか。
ね、でかい、すごい形してる。
だから釣れても美味しく自分で食べれないといけないから、
そうなのよ、そうなのよ、そこなのよ。
どっか知り合いの居酒屋とかないの。で結構多いよ、あの持ち込み魚をそのまま料理してくれるところ。
あ、でも一回俺コウマル市場の2階でちょっとこれは伏せさせて。
あ、市場、普通の市場ね、あ
の、いや沖縄のほら
コウマル市場ね、
コウマル市場、
コウマル市場の2階、
マルセツ市場ね、じゃあ
マル、
マルセツ市場ね、
マルマル市場ね、マルマルマルバネ、
もういいよ、分かった。それで
ってほら1階で買って、
うん、2階で鮮魚が並んで、うん、
あれでね、
調理してくれる、
仲良くなった観光客と行ったんですよ、うん、で俺お金出さんから観光客何、うん、なんか食べたいみたいな、
うん、
違うの出てきたんですよね、お願いしたら。
うん、どういう意味、魚を、じゃあ魚だったり何貝とかを買って上に持ち上げ、
魚種は一緒だけど、うん、結構なエビをね半身でこれ焼いてくれる。
あそこなんか系列とかもあるんだよね、上のお店と。
買った時はそれこそもうなんだろう、パソコンぐらいあったエビが、
うん、
それは
もう焼いてきたら
縮んだだけ、
焼いてきたらもうフリスクぐらいになってるから。
いや、フリスクってお前、まあ基本火を通せば何でも縮みますからね。
でも殻はちっちゃくならんだろ。
そうだね、殻がちっちゃいのはおかしい。
うん、
いやだから身がちっちゃいのはまあ100歩譲ってわからんでもないけど、
それからいや本当に縮っただけかもしれんよ。
違う、だから居酒屋よ、居酒屋。
疑心暗鬼になっちゃって、
うん、
うん、居酒屋、俺居酒屋も信用してないからな、あんまな。
ね、花市をやってくれるよ、ハエバルの。
花市、
うん、花市も本当に。
どこ？
イエローハットの後ろ、僕が前住んでたお家の近くのちっちゃい
居酒屋。
もういい、あの、ご家族で経営されてて、
あ、いいですね、
めっちゃいいお店があるんで、ビールも350円ぐらいで。
あ、安い安い、うん、まあ、居酒屋さんに持っていくっていうのもいいね。だからこういう時やっぱ魚料理さばけたりとかできたらかっこいいんだろうな、うん、
いや、やっぱでも一番居酒屋がいいと思うよ、もう打ち上げしながら。
ああ、はいはいはい。
でお店によっては 要は材料費がないから安く提供したりするからね。お店の刺身盛りだったら、例えば1000円だったのが、
それはまあ仕入れだしな、
うん、だから持ち込みの魚だったら800円で販売しますよみたいな。
ああなるほどね、
へ
え、うん、いいねいいね、
あったりするってほとんどそうだと思う。
超過によってその日のちょっとこう打ち上げのボリュームが
変わる。そうそうそう、で大体お任せって言ったら唐揚げで出てきたり煮つけて出てきたりいろいろやってくれるから、
へえ、
うん、居酒屋は先に見つけた方がいい。もう魚釣れるのはもうほぼ確定だから。
マジっすか。
マジでマジで、
マジっすか。
これもし釣れんかったら
楽しくなってきた。行かないけどなんだワクワクしてきた。
これ釣れんかったらこの行ったメンバーで船長の悪口言った方がいい。行ってもいいレベル、マジで、
は
い
はい、それぐらい沖釣りというものは釣れると、
うん、だからこの船の設備にもよるよ。で船長さんがどういうただの船乗りというか送迎だけなのか。
なのに断ったメンバーはなんでなんですか。
いやだからスケジュールでしょ。
単純スケジュールか、うん、そうかそうか、はい、
だからそういうのを仕事にしてる人だったらもう絶対釣れる。
マジっすか、
うん、
楽しみっすね。
で釣れんかったら延長とかしてくれる、大体、うん、半時間で、半時間じゃないか、一応、まあ、3、4時間
プランとしては朝8時にどこどこ漁港に行って、うん、そっからお昼の1時ぐらいまでで終わりです、
うん、そうだね、まあ、半日 3,4 時間の長考で釣れなかったらもう夕方までやってくれたりする、
うん、そうそうそう、うん、そんな感じなんですよ。
料金は変わらずね、
うん、もだ日曜日行くんですけど締め方によったらもし大量だったら火曜日お土産で持ってくることもできるんですか。
ちゃんと管理してよ。ちゃんと冷凍庫だったり冷蔵ではちょっともう弱いかもしれない。
冷凍
すごい水分取ってキッチンペーパーでくるんでラップしてぐらいやってほしい。
ああちょっと難儀かも。
そう難儀だわけ魚って。
でもあの大城さんとかブーブーさんにこう、
あ俺もらうわ、じゃあもらいに行く。
何魚な、
うん釣れたら。
そうだねそうだね、
うん、うん、
ね、うん、ただでっていうわけにはいかない。いやいやもちろんあげるに等しいぐらいの、
ね、あ宜野湾に宜野湾マルシェは今居酒屋さんとかもそうなんだけど、
宜野湾マルシェお店、
あのマルシェ、あのいろんな複合施設があ
るウルマルシェのギノワン
バンド的なのがあるんだけど、あそこの一応取材で行った時にいろいろこの鮮魚店お話した時に買い取るって釣ってきてくれた魚、
へえ、
だ観光客とかはよく、観光しながらこの沖釣り行ったりするって。
ああまあまあ沖縄の海を楽しみながらね、
だけどいっぱい釣れたら魚荷物になるじゃん。
そうだね、
うん、持って帰れないじゃん。
お菓子御殿に行かんといけんもんなこの後な。
まあまあお土産は何でもいいんだけど、
ブルーシールもも
うそうそうそう、だからクーラーボックスいっぱいでこれを1万円で買ったりするんだって。
へえ、
だから変な話5000円で行ったけどプラスで帰ったりする観光客もいっぱいいるって。
ああなるほどな、
うん、あでこっちはや儲けさ魚屋さんも
行かないしな、
そうで新鮮な魚を買えるじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
へえ、あそういうやり方もあると。
あるある、だから売るっていう。
じゃあ当日クーラーボックス何台持っていけばいいんですか、俺沖釣り。
まだ人数にもよるけどね。
何、三名、大人三名です。
そうそうそう。
でだから、
まあまあ結局釣れなく、もうゼロ引きってことはもう 100% ないです。
まあ、そんな言っちゃいます？
もう言っちゃいます。
あ本当。
調べてごらん、沖釣りゼロ引きって多分。
逆にヒットするんだ。
いないんじゃないっていうぐらいだよ。
これは船長が悪いんですか。
船長が悪いです。
それとも我々も素人が悪いというか。
ないないないないないないない。
いや、かといって船長もよくしてくれるんですよ。うん、あの、
だからその船長はそういう方なの？あの、そういう、だからお客さんを、うん、ツアーをやる人なの？この、まあでも釣り竿とか準備できてるってことは多分そうなんだろうね。
でも彼が釣りをしていたとかそういう話は全く聞いたことがない。
ああまあまあまあやるのと連れていくのは別ですから。
なるほど、
うん、
お
出ます？沖釣りゼロ引きってまああるけどね、あるかもしれんけど、うん、ないもうない、大丈夫ない。
ちょっとざっと見た感じではまあ釣れる確率 90% とかそんな感じで書いてあります、
うん、でもあれですよ、天気予報みたいに小雨一粒でも釣ったら 90% みたいな。だって本当にあの指ぐらいの小魚をね。
大丈夫、マジで大丈夫。あ、それでも一匹ですからね。
まあまあまあ、それはそうよ。
それでも一匹ですよ。
あ、それはそう。
坊主ではないですよ。
坊主ではないな。
うん。そうね、欲しい魚が釣れなかったはあるかもしれない。
ああ、まあそれは仕方ない。ハンターとしてそれは普段からあるもんな。
うん。うん、普段何のハンターしてるかわからんけど。
いや、なんかほら、ハントしたい時あるじゃない。
ああ、そうそうそう。うん、まあいろいろね、
うん。そうそう。欲しいものが手に入るってわけじゃない。
うん。うん、
なるほどね。 はいはい、わかりました、うん、じゃあ最後にですね、あれも教えてほしいです。今出たんですけど、あの坊主とかそういうなんかちょっと知ってたらこれおって思うような、その船場で、うん、船場でちょっとやっぱ見せたいんですよ船長に。
他のお客さんもいるんですか？
あ、僕らだけだと思います、うん、その気の知れた、はいはい、うん、でもこいつらで一応なんかフレーズチョイスだけでちょっと一歩リードしたいんですよ、はいはい、子供も連れてくるんで、まず坊主は使います、ごめんなさい、
うん、うん、坊主は、うん、
一発目おはようございます、今日坊主はやだなとか、うんうんう
ん、あ、じゃあ僕も知ってるのさっきに、当たり、当たりが来たみたい なんか、
そうそう、ビクビクビクって竿先が、
当たりが、
あ、はいはいはい、
うん、竿先がピクンピクンってする、要は餌を食べてる状態ね。
まあでもちょっと弱いっすね。
うん、だから、うん、うん、だからそれでフッキングじゃない。
フッキングちょうだい。
いいね。
フッキングっていいのかな。でもフッキングでいい。いやだからこのチョンチョンってしてるじゃん。うん、この竿先がクニックニッ、うん、ピンピンってしてるじゃん。これでだから餌の端っこを食べてるのか、はいはい、それとも加えて出してみたいな食べ方があったりするわけ。
あ、はいはいはい。
でだからこの加えた時にグッと竿が下がるわけでしょ、ピクンと、はい
はい、うん、そうだね、
うん、うん、で完全に噛んで口に刺さった痛ー逃げろーで竿がグンって下がるさ、
うん、はいはいはい、そうだね、
それはもう何もしなくても釣れてるじゃん、
う
ん、
そうだね、引き上げ釣り上げてないだけだ、
うんうん、だからこのパクパクパクパク、このピクンピクンの時にフッて竿を上げるわけ、
あ、かけるんだ、
そう、これがフッキングって言って、これがうまいか下手かでこの当たりで魚が釣れるか釣れないかの差が出てくるわけ。
これはだからじゃあもし使いどころとしては、うん、船長俺ちょっとフッキングやってみていいですか、
上げていいって、差を上げていいってとか、
船長に聞くことになる
じゃないじゃない、いやもうお前の判断だから、上げるじゃん、
いやだから、うん、いや俺は食ってると思うんですけど、一応念のせいフッキングだけ、
ああ、そうそうそう、
合ってるよね、
合ってる、合ってる
かこれ、
合ってる、いやだから餌によるけど、だから大きい餌とかだったら端っこだけ噛んで、
あ、じゃあ餌も聞ける、サイズどれぐらいですよ、餌はどれぐらいですか、あ、そうだね、大きめ、ちっちゃめだったら今フッキングしない方がいいかもしれないですよね、
ちょっと我慢しましょうかとか、
ちょっと我慢、フッキング我慢させていただきましょうか、ね、
もっと竿が下がるの待ちましょうとか、
オッケーオッケー、覚えてます、キングね、もっとね、もうちょっと
キング
これは一目置かれるでしょう、ともきとてっちゃんにも、
いや今のは上げた方があのフッキングした方がいいよとか、人の竿を見て、
ね、ああなるほど、なんでフッキングしなかったの、
そりゃ釣れんわ、今のいかんと、今の差を上げんととか、
そうそうね、そうね、うん、運ゲーじゃないんだからと、うん、キングいいですね、あとは、
うん、あとは誘いとか、
誘い、これは本当にあの誘惑の誘うというか、うん、
そうそう、単純に何も当たりがない状態っていうのは続くわけじゃん、
釣れない場合、まあ、釣りはね、
餌を下に垂らして、うん、まあ、うん、多分垂らし釣りになると思うんだけど、
はいはいはい、
重りをつけて一番下に、糸の一番先に重りをつけて、その上に針がいくつかついてるって多分釣りになると思う、
はいはいはいはい、イメージできました、
うん、
はい、
サビキ釣り、まあ胴付きっていうんだけど、まあ、まあ、うんうんうん、この場合だとだから餌が止まってる状態だけ、
常にね、
うん、糸でピンと張ってるから、うん、まあ、軽い仕掛けだとまた波で揺れたりして、
はいはいはい、
これが誘いになったりするんだけど、まあ、まあこれ仕掛けにもよる、だからこれを何も当たりがないときは竿をファンファンと動いてる餌ですよって見せる、
これはフッキングではない、
これ誘いよ、誘いだから来る前の誘い、うん、でここに誘った後にちょっと待つわけ、本当、うんうん、今30秒でもな、うん、待つわけ、うん、そしたらクククククククって来る、
はいはい、
ここで当たりが出るわけですよ、
あ、当たりが出ると、
うん、で当たった時にどこでフッキングするか、
はいはいはい、なるほどなるほど
なるほど、合わせて使いたい、セットで使いたい、
そうそうそう、
誘いとフッキングは
船長に言う言い方として、うん、いや誘いやってんすけどね、
そうそうそう、だから釣れた時とか誘ったら来ましたね、
誘ったら来たんすけど僕フッキングできなかったっすわ、反省っすわっていう、
そうそうそう、
会話、
あ、合ってる合ってる、
使い方うまいな
あと棚、
棚、
棚、
棚は棚、まあ、何かを並べる棚、
う
ん、
そう、まさにそうで、魚がいる層のことを棚って呼ぶわけ、
あ、深さな、
棚、
はい
はいはい、そう、まさに深さ、
ほうほうほう、
だから仕掛けを落とす場所、一番下なのか、
うんうんうん、
下にいる魚はまた魚種が違うわけ、
あ、はいはいはい、
浸水にもよるよ、
う、ね、うん、
あの例えば10メーターのところで10メーター下にいる魚もいれば、5メーター4メーターのところを泳いでる魚もいて、表層を
はいはいはい、ね、わかるわかる、
泳いでる魚が、じゃあどっちを狙うのか、仕掛けをどこに留めるのかって、う
ん、はいはいはい、
棚を決めるわけ、 はあ、で一番下なのか、うん、底なのか、うん、真ん中層なのか表層なのか、
これは一目置かれますよ
それだから船長に今日棚はどうしますって船長棚はそこですか、中層表層、
ちょっと待って竿も餌も全部借りに行くやつが俺落とされるよ下手したら、え、黙れやつ、
そうそうそう、
黙れや
つ、釣れなかったら船長、え、棚合ってます今日、
ああなるほどね、ちょっと船長棚変えた方がいいかもしれないですね
それお前が帰れたわけ一応
なるほど、
う
ん、
棚変えて魚の反応を見てよっていう、
面白いですね。おさらいすると、まあ、当たり、
まあ、誘って、
誘い当たり、うん、フッキング、うん、まあ、あと棚、うん、で結果的に坊主は嫌ですよねみたいな感じで、ね、トークをまとめると一目置かれるじゃないでしょうかということですね
あ、やったことあるんだとは言われるはず棚合ってるんですかはやったことあるんだって言われるよ。
でも怖いな、やったことあるって判断されてほっとかれるの嫌だね
魚連れて、あ、わわわ、取って取って取ってって棚行ってたやつが、
あ、ごめん、もう終わるんだけど、うん、道具とかに関してるわ、例えば金槌は殴りとか言うじゃん、あれかっこいいじゃん、
あ、
例えばクーラーボックス取ってを専門用語で言われて一回も当たった
し、道糸、まあ、とハリスとかかな、
ああ仕掛けの道具、
仕掛け、うん、まあ、リールとかでしょ、だから道糸が、リールからぐるぐる巻かれてるリールがあるでしょ、
ね、
あれが道糸、要は本線、
あ、本線ね、
で、うん、これの先っちょにリーダーって言って、うん、あの丈夫な、
はいはい、
丈夫な糸をプラスでつけるわけ、
あ、なんか結んでるわ最初、
そう、でこれが例えば魚が逃げた時に、うん、暴れた時に、うん、岩場に引っかかったりしても、うん、この
道糸は生きてるから、
そう、道、あ、ハリスが丈夫であればあるほど、うん、まあいいんだけど、太すぎるとまた魚に気づかれるとかいろいろあるんだけど、はいはい、本線を痛めないために、うん、このあるわけ、リーダーっていう、
あ、なるほどね、
補助というか、先っちょにまた糸をつける、別の糸、
へー、あー、へー、じゃあ道糸、
捨て糸みたいな感じだね、もうここはもう
リーダーはね、
リーダーは、うん、捨て、もうで仕掛けは浮きとか、まあだから浮きはこの本線側に置いとくわけ、
はいはいはい、
だから何か根がかりしたりとか、
ああある、ね、
地球釣ったってあるじゃん、うんうんうん、あれした時にリーダーだけ切れるわけ、
地球釣ったは地球釣ったでいいの、星って呼ばないでいいの、地球のことを地球と書いてというか、
うん、まあまあ、うん、地球釣ったはちょっとだから素人だな、だから、
ああ根がかったとか、
うんね、
うんうんうんうん、はいはいはい、でも根がかりしたら、ああとか言って、あ、もうリーダーだからまあ切りますわみたいな
そうだねだから根がかりした時の取り方もあるから、
あ、分かるよ、俺もあれ YouTube で見たけど、あれ実際やってむずいよな、あれな、
ああ、なんていうの、もう、あ、リーダーだけ切る時よ、だから竿を魚釣るみたいに曲げちゃダメなのよ、う
ん、
直線にしないといけないの、この、
あ、もうむずい、
引っかかってる線と、
より一層やっぱ一緒に行ってほしかったですけれども、
綱引きの要領で引っ張って切るわけ、
うん、ああ、
例えばだから竿が曲がりながら魚釣るみたいに切ってしまったら竿が折れるわけ、先っちょが曲げずに、
あ、なるほどな、
直線で引っ張る、
へえ、やっぱすごいですね、やっぱやってる人は、
まあだからこれでやらないと、リーダーつけてないと、この根がかりした時に本線まで伸びちゃうわけ、糸が、
へえ、なるほどな、
だからせっかくね、あの解除して巻いても本線の糸がダメになってたりするわけ、伸びちゃって、
ツイキャスもコメント来てます、ビッグドーズさん、道糸のことを LINE って言ったらいいんじゃない、
ああ、LINE、そうだね、LINE、うん、貼ってとか、
ビッグノーズさん、ロッドはこれでいいですかとか言って、勝手に取ったらどうですか、
サオね、サオというか、このロッド、
うん、グレタマさん、昔釣り漫画の名作、釣り吉コブヘイってあったよね、
なんか釣り吉三平じゃないですか、
三平、コブヘイもあった
のかな、コブヘイか、
うん、一物置かれる、うん、一目な、うん、グレタマさん、ダメならスーパーで買おう、いや、磯野奈美平じゃないんだからさなんかそういうエピソードなかったかな、サザエさん
で、でもまあまあ坊主だったらスーパーで買って帰るみたいな話はあるよね、
うん、人間にとっての餌は金、グレタマさんから、はい、まあ魚ね、こう僕らを魚と見立てると金に釣られちゃうよということなんでしょうか、うん、ビクロンさん、沖釣りとクラブの女は一緒よ、欲しい女の子はたまにしか手に入らなくてもある程度の女の子は引っかかる、
良くないですね。
古いな。
今のメディアに合ってないですね。
本当合ってないですね、うん、本当にね。
自分たちがナンパの拷問の例えで。
本当良くないですよ。もう
お客さんだからな。だから合ってなくていいんだよ別に。
ジュンジュンさん、チャービラサイ。
はい、チャービラサイ。
直近のネタを見ても以前のネタを見てもノーブレーキは最高、笑える。
ああ嬉しい、ありがとうございます。あ、
見事に釣られとるわけですね。我々ね、はい、ありがとうございます。じゃあ一旦コマーシャル行きまして、メール来てたらメール紹介しましょう。はい、はい、コマーシャルです。
どうも、鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、国際通り天物ホール4階、18時半会場、19時開演。中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料。配信もやってます。
まさだけ、
どうした、
日本語で喋らないと。
すっごい日本語だった。
前髪おかしいよ。
なんてこと言うお前、
ネイル変えた。
やってねえって。もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った。
わお、ファンシー、
ハッピース。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしております。
はい、
さあ今日はメールも来ておりますんでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介していきましょう。
はい、
ハイサイ。
ハイサイ、
いつも楽しみに聞いております。鳥広の義母です。
鳥広の義母さん、ありがとうございます。
初めましてですかね。
ね、鳥広、う
ん、
はい。
質問ですが、以前あゆむさんが坪川あたりでベンビーさんと収録していたスロット動画はどのサイトで見ることができますか。うん、それではお元気でということで、はい、YouTube の方でですね、今あの、うん、うちに行くさという番組を、うん、ベンビーさんと僕でさせていただいておりまして、まあ、YouTube でうちに行くさで検索していただくと出てくるかなと思います。ただ坪川の回がもう放送されてるか、いろんなお店に行くのでね、
うん、
はい、そこは自信ないんですけれども、まあ、まだ5シャープ5とかシャープ6ぐらいしか出てないので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、なんかコメントはできないようになってるみたいで、まあ、いいねとチャンネル登録をお願いしますということで、
はい、はい、
まあ、
なんか、うん、シンとシンがデジすごかったっすねみたいな、そんなのしてたわけ、この YouTube。
はいはいはい、
ベンビーさんがレインボー出したんじゃん、北斗の。
そうなんですよ、
北斗揃いからなのかな、分からんけど。
そうそうそう、北斗揃いだったか7だったかな。いや、コンセプトとしては、うん、番組のコンセプトとしてはめちゃくちゃスロット歴長い僕と、
うん、
ほとんどやったことないベンビーさんが、うん、まあ、違った側面で、まあ、素人の方も
楽しめるようにね、気軽に行けるようにと。
そう、う
ん、
で僕の中の裏テーマとして、うん、どうしてもやっぱキャリアが長い分、うん、ベンビーさんには出玉では負けたくないんですよ。
まあな、うん、
でもあの人のやっぱすごいところ、ビギナーズラックというかスター性がすごいのか、うん、その、まあ、とある機種、北斗の拳っていう機種で、うん、最もこうチャンス率の高い当たりを引くっていうのをその YouTube で
そうな
やりまして、しかも低資金で、
う
ん、あれは
で、すぐどうぞ、うん、低資金で限られた時間でそれを出したっていうのがすごいのよ。
そうなんですよ、実践時間が番組の収録時間の関係も相まって30分なんですよ、
うんうん、
30分しかスロット台触れないんですよ、パチンコ台も、
う
ん、
で30分でその北斗の拳を当てたっていうのもちょっとすごいのよ。
そうなんですよ、1時間半はかかりますからね。
普通に普通はね、普通は
普通は、
うん、もちろんそ、便秘さんみたいに早い人もいれば、うん、もっと遅い人もいるしな。
いや、うん、そうそうそうそう、あれはねすごいですね、うん、だからなので裏テーマとしての出玉勝負的なのは僕全然便秘さんに負けてるんですよ、
うん、
はい、だからそこは悔しくて、
まあ、知識あっても
そう、結局ね
またあれは違うわけね、
知識があってもやっぱりね、むずいのはむずいですね、
うん、まあ、そういうのも楽しめると、
はい
はい、
ぜひよろしくお願いします。でこの番組に関しては沖縄県 その遊戯業組合プレゼンツなので、いろんな店舗さんに行かせてもらうことがあるので、
うん、
もしあの お会いできることがあったらぜひ お気軽にお声かけください、
はい、
よろしくお願いします、はい、じゃあメール2通目です、
うん、
ハイタ
イ、ハイ
タ、丸くなって60点のノーブレーキのお二人、大城熊さん、おげんこ、
あ、どうもどうも、
エロ五太鼓、周辺からビールを片手に
もういいんだ自分でエロ五太鼓、
メールを書く基本サイレント、時々アクティブの酔いどれポッドキャストリスナー、裏切りんちのプチョヘンザです。
ありがとうございます。裏切りんちではないですからね、
はい、うん、裏切りんちというのは沖縄の人が東京に行って東京でコミュニティを築く
で沖縄寂しいなっていうことね。
そうそうそうそう、うん、で 時折沖縄に帰ってきて地元の飲み会でやった変わらんなとか言い出すよ、うん、
で自分だけ変わったよ。
その時そいつが着てる服は沖縄に売ってない服です、ね、うん、
すごい、ね、知らんよ。
それが裏切り、
かなり細かい条件ですね、
は
い、
行くこと自体が裏切りじゃなくて、はい、行ったのにっていうことですね、
うん、そうですそうです。
ここでのポイントは
行ったのに恋しがって
一回沖縄をバカにしてい
やしてないわけ別に
あの海とかそんなんじゃねえし、うん、センスがない、沖縄に対してセンスがないと
か、まあまあそういう人がね、うんうん、いるかもしれないから、そういう人
東京に行ったのにもかかわらず、うん、結局向こうで、うん、沖縄にいた時は飲まんかった泡盛を飲んでこのマナコをこううるっとさせたりとか、
みんながみんなじゃないですよ、こういう人だけの話ですから、うん、これは、
もう最悪のパターンあれですよ、こう県人会とかにね、うん、参加して、
いや県人会に参加しながらもそういう思いがあるっていう人だけの話ですからね、
が裏切りん
ちゅ、なるほどなるほど、はい、分かりました。
これはもう言葉としてもうあるみたいですね、裏切りんちゅっていうのはね、
いやないよただでプチョさんはアメリカですから、
ああもう裏切りんちどころじゃないです、うん、もうすごい、もうリスペクトっす、うん、はい、まあまあ東京も僕は本当は行きたいんですけどね今行ったことをまんましたいんですけど、うん、はい、はい、まあそんな感じで、はい、メール続きいきましょう、はい、みんなやってるやってるということで、うん、
ああやってますよ、頑張ってラジオいろいろやってますよ、
うん、私は本日のエロダムの貯水率なんと 15% の
枯渇してますね、
寸前だ、
どういうことですかエロダムって
断水だよ、もう断水、
そしてすっとこどっこいのそばショーの本日の体重は、うん、52キロ。
水曜オリジンアワーみたいになってますね。
おっと曜日間違えちゃったかな、テヘペロということで。あ、そういうのやってるんですね、水曜日。うん、はい、さてさて、先週のオリジンのいいところからのお笑い談義、うん、面白かったです。
あ、ありがとうございます。
はい、私は前平商店からヒープーさん経由でオリジンにたどり着き。
あ、ラジオね。うん。はいはい。
前平商店。
はあ。まずリップを好きになりました。
まず、ね、まあ上位互換ですから。
うんうん、我々の、うん、我々に月の石をプラスすると進化するのがリップサービスです。
なんだろう月の石って。
ピッピ的なことですね。ポケモン流の。
ポケモン金アイテムがあるのね。
はい。ノーブレーキが好きですと。で結構毒舌系エロ系のネタも好物なのでエッジが効いてる方が好みだなと思いました。
はい。
まあ、リップも確かにね。こう毒舌系だし、エロ系だしね、うん。ここのお笑いに慣れたってこともあるかもだけど、ここのお笑いは基本、まあ、アメリカってことですかね。うん、炎上上等のスタンスで言いたいことをズバズバ言っちゃう。
はいはいはい。
私も割に、まあコメディだしなと割り切って聞いているので単純に楽しめるのかも、ある意味幸せだよねと。
うん。まあ今これだと日本だと不謹慎だとかね。
はいはい、はい、うん。
相手のこと考えてよみたいなことね。
なるほど。ポジティブなエロは世界の潤滑油。ハート、子だくさん芸人のノーブレーキに乾杯ハート、お三人さんラジオ千葉ティクミソーリ
オ。ありがとうございます。うん、
はい、まあ、追記でちょっとね、あの、読んでも読まなくてもいいという内容ではあるんですが、せっかくなので。
はい。
まだ、空耳春江のコーナーがあるなら、ね、
まだとかじゃないけど、一応ないんですよ、そういうコーナーは。
一曲押しときます。
お
もし、気質だったらごめんねっていう。
基本、空耳春江は、なんだ、ホールドアウェイだった、
うん、あ
ハイドアウェイ。
あ、ハイドアウェイが、共通してるというのが
歌詞の中で、ね、ハイドアウェイが出てきたらもうそれはもう
ハルウェイハルウェイハンハンみたいになってもんね。
ちょっとじゃあ曲名は置いておきましょう、うん、あのまたコーナーやるときに改めて紹介するので、
今日はじゃあ
貯めて出すってこと、
貯、ね、めて出すというか
はい、部長編座さん、はい、ちょっとしばらくお待ちをお楽しみに、
うん、まあこれは空耳ハルウェイというのは、まあブブさんのね昔好きだった女の人の名前で、うん、今の奥さんがその春江という名前自体がもう NG だと、
NG 分かってるのでね、うん、春江という名前と存在を、
そんなことないんですけども、うん、今結婚して長生き、でもやっぱどっかでしこりがある名前ということだけども、うん、世の中にはいっぱい春江という言葉が溢れていると。
そうだから放送禁止用語なんですよっていうことです、このラジオでは春江っていう言葉はね単語は、ね、
あ、なんか前に作ったのが1曲あるからちょっと聞いてみましょうか。
NG は
あ、これはあのポッドキャストでも聞けるんですか。
ポッドキャストではちょっと聞けないんだけど、
あ、申し訳ない、
試しに、
はい、
これどんな曲だったか聞いてみましょうね、うん、
はい、
皆さんも探してみましょう、うん、
Doing All Right という曲ですね、うん、はい。
うわすごい、完全に
あ、思い出した思い出した、これクイーンですね、はいはい、
完全に
ルエ
もう春へより春へって言ってたよな。お
いいな。
やっぱいいっすね、思い出すよね、いろいろ思い出。
なんか豚骨臭さんがなんか祭りの掛け声がハルウェイだったみたいなのもありましたよね。
スタンプにもなってますよね、ラインスタンプ。
そうなんだ。
ハルウェイ NG 祭りというファイル名があるんですけど、こちらですね。
なんかそのファイル。一人高い声でアールウェイアールウェイって言ってるな。
これはだから真ん中の祭壇に綺麗な着物で縛られたハルウェイが
生贄に周りは海でな、怪物が食べるんだ。
そういえばこの前連絡来ましたよ、ハルウェイから。
お
フェイスブックのメッセージ。
なんて
え
なんて、いや別に聞かんでもいいけど。
いやいや、あのガナハベースいついつ空いてると。
あ、
でまあ、海外の方をちょっとお仕事の関係でいろいろアテンドしないといけなくて、
おんおんおん、
歩のお店どうかなと思ってるんだけどみたいな。
なるほど、ね、
ぜひぜひって言ったら、うん、結局その海外の方がお客様が、
うん、
まあ、このあっちも行ってみたいこっちも行ってみたいということで、
うんうんうん、
まあ、なしになってはあるんですけど、なかなか会えないですね。
あ、会ってはないんだ。じゃ
あ全然全然会ってない。
そういうことか。
だから結局、は
い
はい、まあ、バラシになって、
うんうんうん、
聞いてるのかな、このここのこういう盛り上がり方してるっていうのは知ってるのかな、どっかで聞いてたりするのかな。
じゃあなんか一言あるんじゃん。っていうジュンヤしか聞いてないから、地元のやつは。
ジ
ュンヤが言ってるかどうかじゃない。
新庄も聞いてるよ、たまに。
新庄も聞いてるの。
新庄、
新庄と俺会うけどあいつ何も言わんよ、ラジオの話。
だから何も言わん同級生いるじゃない。
あ、そうなんだ。
うん、多分聞いてんのよ
新庄。
ヨシキーとかも何も言わんさ、多分。
新庄な、子供3名
いつ会って、もう酔っ払ってる新庄な、
もう子供3名ぐらい連れて手つないで暑い中歩いてたよ。
いや別に
1人子供3名連れてよ。
別にいいだろそれは、親父としてやって
る。いやいや、うん、
あ
の新庄がだよ。
わかるよ、あの新庄がね、
偉いよ、うん、
ギマ新庄みたいな。
お父さんなったよマジで。あいつも
あの新庄がね、
もうパチンコスロット大好き
ねえ。彼こそビギナーズラックの僕らの中では地元のパチンカスの中では一番運を持っているやつでしたね、
うん、カリスマでしたね、
うん、
ジュンヤよりカリスマあったね、
う
ん、
彼はデータ派じゃなくてもう
感性です。
完全運派、
はいはいはい、
僕らが朝から晩までこう引っ張ってるって言うんですけど、ずっと売ってもなかなか出ない、うんうん、出ては飲まれ出ては飲まれの台を様子見に来た新庄がまだやってるば、
まだ今日もやめてしっかりやってるばやめだろ。
で自分は俺じゃあこの隣に座ろうな、うん、
1000円データも何も見ないですよ。
1000円で当たらそうな、でこの1000円で、まあ、お金で言うと、まあ、約10万ぐらい出して一瞬でこれでちょっと東京行ってこうなって次の日東京行くんですよ、うん、かっこよくないですか。
かっこいいな。
新都心のあの名前なんだったっけ、もうあのメインプレイスの斜め前にあったカラオケ屋さんが今あるところ。
あ、オメガ、
オメガかな。
あ、オメガ、ね、
そうオメガか、
元オメガ、
オメガで、うん、オメガっていうパチンコ屋さんで、うん、やってる時に、うん、また同じように来て、
うん、あったな。
これ俺今日買ったら新都心の、あの 3A でオメガの時計買ってこうなって言って、オメガでやってるから、
オメガ高いですよ、
オメガだけに、
うん、あまた 7,8 万ぐらい出して、すぐ買いに行って、うん、箱持って俺たちが負けてるところ
に、俺も見てたそれ、うん、見てたというか、まあ、引っ張ってたしな、
買ってきてよ、
すごい
すごい、
デジすごいやつだったんですよ本当に。
そんな新庄も今はもう人の親ですから、
はい
、うん、我々同級生でもうほぼほぼ結婚というかね、家族を持ってる人の方が多いよね、
うん、
もちろんそうじゃないやつもいますけれども、うん、独身貴族と言いますか、うん、ねえ、もうなかなかね、もうこうあれですよ、もう僕プライベートではね、仕事では打たせてもらってるんですけども、
うん、
もう勝てなくて今、
うんうんうん、
そういう勝負事がちっともダメですね、うんうん、前までは若干あったんですよ、まあ、何座っても的な、
うんうんうん、
ある程度は、今もダメだな。
もう僕ボートレースやって、
どうなんですかボートレースは最近は。
ああもう一個も勝ててないです、一個も勝ててないです、一個も勝ててないです、本当に、
うん、わかるわかる。
ただ続けられるんですよ、
不思議
いやいや、おかしいよ。いや
だからあれだからね、別にお金を儲けたいと思ってやってないんですよ、
そうそうなってるわけマジで思考が
いよいよだな。
パチンコスロットやってるときはお金を増やさなきゃ、このお金なくなったらやばいとかってだったんだけど、
あでも俺最近だから負けまくってるから、俺もブーブーさんのボートみたいな思考になってるよ。あ光っていただいてるから。
あのしかもこのボートレースはネットでかけてるから、うん、あの怖さがあんまりないのよ。
あ
パチンコスロット現金じゃん、
危ないよね。
だから本当残金何千円何万何千円みたいなのが
ピンとこないんすよ、
点数に見えて本当ただの。あとなんてでもこれすごく大事って俺学んどっかで見たのよ、うん、お金をお金と見ないのが勝てる思考。
それは
違う違う、だから負けてれば負けてるほどこの点数お金をもったいないやばいいけないいけないってなるじゃん、はいはい、もう終わりたい怖い怖いって、うん、
それはあの開示とか赤木の発想ってことでしょ。要はもう視線でも
そうです、
あのだから青汁王子さんとか、うん、堀江貴文さんとかも、うん、多分あの人たちお金、はいはいはい、お金として見てないですからね、はいはいはい、もう本当数字、うん、マネーゲームというか、うん、それでいいんですよ、合ってます
よ、合ってるよな、
合ってます、
そうだからそれが今合致してて結局合ってるんだと今の自分の気持ちが、
結局マニーはゲームですから、
うん、そうよね、お金がお金を生むから、
うん、そうそうそうそうそう、
あいいんだよねだから
いいいい続けよう、うん、続けよう、うん、ヘランさんと増えないんだから。
そうよね、
うん、だってじゃあコップいっぱいのさ水入れてごらん、溢れちゃうよ、
溢れちゃう、ダメダメダメダメ、
ヘラさん
ヘラさんと、
うん、野間さんと、
うん、違うけど器を変えるとかさ。
いやまあまあそういう
か、まあ冷静になればおかしいよ、おかしいですけど
冷静になればおかしい、まあおかしいけどな、
うん、でもデイジ楽しいわけ、
楽しいんですよ、このやっぱ脳が焼けるというかね、
うん、
社交心がね いいんですよね、
予想っていうのが本当僕好きです。
はいはい、はい、
パチンコスロットは運に近いじゃない、どんだけいい設定積もろうが、
うんうん
うん、ねこの設定で勝てるかどうか分かんないじゃない、
う
ん、
そうだね、
ただボートレースっていう僕がまあいろんな競馬とかもそうなんですけど一緒なんですけど、
でもさ全くだ大城さんみたいにさ全く興味がない方の思考っていうのは一体どうなってるんですかって思うね、一日生きていて楽しいですかと。
だからさ
植物のような精神状態ではないでしょうなかろうかと、う
ん、ね、まあそうだ、僕がパチンコスロットあまりやらなくなった理由は、うん、答えが一個絶対にあるっていうことなんですよ。
そうなんです、
一レースに一着二着三着っていうのは何がどう転んでも出てくるわけですよ。
やっぱその機械の設定上ね、仕組み上
パチンコするとは分からないです、
うん、
例えば何百回転で当たるとか、あと何回転後に当たるとか、うん、まあそのモードによってはあったりしますけども、うん、基本は分からないです、
うん、
ただボートレースとか競馬とかもう競輪オートレースとかもそうな、
はいはいはい、
このレースでこの結果的に1着何2着何3着何っていうのは絶対に出るって、うん、これを当てるだけのゲームなんですよ。
ボートレースとかはな、
うん、うん、だから自分の力で何とでもなる、
うんうんうん、
外れたら誰のせいか選手じゃない自分のせいなんですよ。
そうよ、
ただパチンコスロットは台のせいにしたくなっちゃう時があるんですよ、
機械が悪いとかね、
うん
うん、
だってデータ6じゃんってこれ、
うん、
なんで俺が打ったら負けんのよ、
はいはいはい、そうそうそう、分かる分かる、うん、
自分で決めれてないじゃん。
だからやめたわけね、あなたは。
そう、ちょっと一線から手を引いた。
まあまあまあ、わかるわかる。
うん、俺一応マジで頭良くなってると思うよ。だピアノやったらボケないみたいなのがあるじゃん。
ああ、そうかもね。
指先使うからみたいな。
常にこう頭考えてるからね。
うんうん、
一応久しぶりに鳴らしときましょうね、これね。うん、
あやばいよ、
思い出が一個なくなった。
その分気持ちよくなった。
忘れちゃいけない思い出一個なくなった今ので。
うわ、
この音聞いたらどっか行っちゃうんだよ、素敵な思い出が。
赤ちゃん親父さんから、
はい、
ツイキャスで、うん、昨日たまたま買ったロト6の一口、
うん、
1000円当たったので脳汁が少し出ました。
あ、
ギャンブル脳の手前ですか。一応これお祝いの吸引を差し上げます。
危険だな。じゃあ、赤ちゃん親父さんおめでとうございます。
ああ、危ない危ない、力抜けちゃうんですよね。
戻れ戻れ、自分戻れ。
ああ、
今俯瞰で自分が見えた。
なんか浮いたんだ。
飛んでいきよったな俺の中身が。危ねえ。
チンチンの先っちょがくすぐったくなるね。
いや違う。え、そこから出ていくのお前の何かは。
ロト6は一口、まあ、
300円、
うん、ぐらいなん
だ。そうだ、今の僕の精神には宝くじ合ってないんですよ。もう運じゃないですか。
宝くじは運だね。もう売り場から運だからね。うん、もうこの。
あれ、だから一番やっちゃいけないギャンブルですよ、宝くじって。誰のせいにもできないというか。
やっぱギャンブルは誰かのせいにさせてもらうの困るよね。
何か、何か原因がわからないと、だって改善しようがないじゃない。
うん、確かに。本当良くないよ。
うん、宝くじ本当一番良くないギャンブル。
危ない危ない。
教え、ボートレース教えるよ。
マジで。そうよね。
うん。危ない。公益ギャンブルで一番当たりやすいのがボートレースですからね。
そう言われてますしね。
うん、100円からかけれますから。
ただ、収支をつけて、だいたい4割、3割ぐらいだったっけ決まった。
うん、75% 大体。
大体 75% になってるんですよね。
う
ん、
そう、だから100万かけたら75万円。
だから俺、宝くじ並んで買ってる人の気が知れるのよね。ね。
そう、宝くじはマジ買わない方がいい。うん、宝くじのお金を、変な話、ボートレースの一点にかけた方がまだ宝くじなんですよ。
はいはいはい、ボートだろ、
ボートだったらもう。
うん、チャンスがすごい。
そうそう、120分の1で。
で、大当たりしたら人に言えないんだろ。
ああ、そうかね。言って、たかってくるみたいな話聞くもんね、宝くじは。
親戚が増えると聞くよね。うん。よくないことばっかじゃないですか。
ダメですよ、本当。ボートがいいです。まあ、合間はね、パチスロやってますけど、パチスロでもいいと思います
。パチスロでもいいです。パチスロは、まず、光り輝いてますからね。
そうそう。音もいいですから。
音もいいですし。だからもう音楽
光り輝いてるからやってる。
音と光のファンタジーク
ラブだ。クラブ的
子供の国です。
子供の国か。
クリスマスの子供の国、はいはいはい、音と光のファンタジー、は
い
は
い、変な人もいっぱいいるしな。
変な人もいっぱいいるし、
それ見るのもただ子供の国よ。
マスコットもいるし、
うん、ああそうだね、
もう本当そうだね。音と光のファンタジー、うん、ファンタジーですから。ああ、大阪のうっちさん、ボートもナイターは光り輝いてる。
確かに水面の反射もあってすごいキラキラしてますから。
綺麗綺麗。
ただよく見たら汚いですから。じゃ
あ宝くじどうですか、綺麗ですか、光ってますか、うん、ね、うん、マナーの悪い人がスクラッチのカス、
あのカスな、ああ
左の方で貯めて帰る人もいますでしょ。
あれ車でやった時とかさ、当たってないのにカスだけ残ってるんだよ。
わかるわ、突きつけられるよね。
うん、カスだけ
突きつけられるんだよね。
こじったカスよあれな。あれ時間だったら消えるのにしてくれんかね。
あ、でも子供に買わせがちよね、スクラッチ。
あ、そうだね、
子供が買った方が的な。あ、うん、まあ、宝くじは光ってません。そうそうですね、
光ってません。
ちょっとこうは光ってもいいけどな、うん、宝くじ。そしたらもっとね、
音も出ません、
うん、でもこの「はいどうぞ当たりますように」って券売機の、ね、方が渡してくれるじゃない、うんうんうんうん、その時にキュインってなってほしいよな。うん、あ、300円でもね。
あのさ、宝くじをもらった時の袋ってとってもなんか綺麗じゃん。なんか
綺麗だね。
触り心地よくない、あれ。
あれほど
ピン袋っていうの、ピン札じゃないけど、
わかるわかる。
あれほどもしかして当たってるんじゃないかと思う袋はないよな。
すごい高級感を感じるよな、あの袋。
例えばさ、1億円がかかった6桁ぐらいの数字、いわゆる宝くじで、うん、ここだけ違うとかなったらどうなるんだろうね、その人の精神。
ああ、まあ外れな、まあ、前後賞はそんな系だよね。
なんすかそれ。
前後賞ってそんな系じゃなかったです。一個違いとか。
うんうん。例えば当選番号が1、じゃあ、
まあ、1234567789だったとしたら、
1234567888でも
なんか当たりとかそんな系でしたよね。だからくじって。
そうです、
だからそれが前後賞合わせて何億円だっけ。
あ、そうなんだ。
本当に2人そんなに知らないんだ。
あ、僕全然
やらない。だからもう本当に宝くじはギャンブルだと思ってないんだね、2人にとっては。
そうです、
はい、
う
ん、あれはもう あんな利率の悪いものはないと。
あれ、いや、マジで引き合わないですよ。
あれのやる気が知れんですね。
別ので散々突っ込んでるけど、
運試しでほらね、例えば旅行とか家族で遊びに行って、うん、道の駅とかでなんか、うん、はいはいはい、トイレしながらなんか買って、うん、宝くじあるからみんなでやるかみたいなので、うん、2,3,000 使ったりするじゃん、うん、あれ全部ボートの一発に仕込んだ方がいいです。
本当そうよ。
その方がマジで見返りは見込めます。
旅行も充実しますよ、
ね、うん、光るし
光るし。
だし、スロットの
鼻鼻とかね、
A タイプを3000分やった方が
子供入れなきゃね、
うん、現実的にあの変換率っていうのはあります。
宝くじお金捨ててもいいんだったらいいですよ、宝くじやったら
だからね、宝くじの良さがマジで
僕らお金捨ててないですからね、
うん、増やそうとしてますから、
うん、そこに前向きな気持ちが生じるわけですから、はい、
メールがもう一通来てますよ、
はい、
メール読んであげて、あの患者の方からもう一通メールが来てるんで読んであげて、
大城熊さん、あの当たりの音はやばいよメールです、ギャンブル依存症の入り口自動ドアの音だよ
いらっしゃいませ
だね、いらっしゃいませ
ようこそお越し、
お名前が載ってないんですよ、
はい、今日は紹介しないでおこう、お大事に
、うん、宝くじの国の搾取率高い宝くじ、あ、うまい、
たかりくじ、本当よ、
赤ちゃんおじさん力説してる顔を見るとギャンブルは紳士の遊びに見えてきた、いやそりゃそうですよ
この顔もう一回見てください、ね、反面教師だよこ
れ、最後あの音聞けますか
ちょっと待ってよ、じゃあ一番最後に聞いて終わりましょうね、はい、じゃあもうさよならしてください、
はいはい、じゃあ人生はギャンブルだまた来週
負けるな俺
ああ